建築系美術ラジオです。かなりお久しぶりっていう感じになるんじゃないかと思うんですけど、この間東京電力の、事件があって、原発の事故があってから、彦坂さんたち今京都に、移られているんですけれども、今回、建築系ラジオブースができるということで、1週間目は、沖縄、広島、九州、3チーム合同の、展示だったんですけれども、2週目は、建築系美術ラジオ展ということで、江藤さん、太田さん、彦坂さん、それから栃原さんと、中川さん、5人ですね、の、展示、が今、準備が終わって今、開館というんですかね、続けられているところです。常設展は、今バー側でやってますけれども、そっちのもう半分の、特別展の方で、5人の、作品が、中には映像作品もあるのでテレビとかも置いてあったりするんですけれども、並んでいるというような状況です。こういう、展示になったいきさつであるとか、どういったものを並んでいるのかとか、そういったあたりから、お話ししてくださればと思うんです。じゃあ太田さんから手裏剣の話などを
今回はですね、キャンバスに、穴開けるということでやってます。手裏剣を飛ばして穴開けるということで、自分の趣味で古武術と武道を少々やってきてまして、そういう手裏剣は好きだということをやってるんですけれども、その他にですね、80年代に発表を始めた頃に、穴の開いた作品ということで、いくつかシリーズをやってきて、その延長もあって、彦坂さんのアドバイスいただいて、穴の開いたドローイングというところから、インスパイアされて、キャンバスに穴を開けるということを進んできましたので、今回、ご好意で出品させてもらいました。というところです。
作るにあたって、例えば手裏剣の工夫みたいなものはあるんでしょうか？
そうですね、手裏剣の後ですね、痕跡っていうのが穴開いてるわけですが、穴の大きさがですね、キャンバスの状態によって大きさがいろいろできるように工夫しましたね。つまりキャンバスの柔らかいところに当てると穴が大きくなるし、枠に近いところだと穴が小さくなるので、そこら辺、それと散らし方とかですね、いろいろ考えてはおります。
もともとのドローイングもね、割とその画面に曲線が分布してるというか、そういうような画面になっていて、その中に、その大きい方が初期の80年代のってお話ですかね、穴が開いてるっていうのは。で、手裏剣の方が少し小さい作品になってますかね。で、テレビではその太田さんが、手裏剣を投げる姿なども、映っていると。そういうようなことですね。今日も寒いの太田さんです。それから栃原さんが、いらっしゃってて、栃原さんはどういう作品を、今回並べたかっていうような、張り出したかっていうような、そういうようなことで、
栃原ひいなです。今回は基本的に、彦坂さんと中川くんと今3人でチーム組んで KB6400 っていうね、 KB6400 っていうグループ名を作って、要は京都に3.11 以来疎開を含めて定住しだしていて、でそういうこともあって一応その3人で何かいろんなことをしていこうっていう話をしていて、でアニメーション中心にいろいろ展開しているさなかだったので、それで今回こういった何ですか、新湊村の建築系ラジオのブースができるっていうことと、何かやらないっていうふうに言われたときに、 じゃあ3人で何か面白いこうことができたらいいねっていうところから始めたんですが、まあ、基本的に作品はたくさんあって、ね、どういう風にしようかなっていうのはすごく前々から考えていたんですけど、まあ、ブースが実際 どのぐらいの規模になるのかとか、まあ、あの目いっぱいねその使えばそこそこの広さは手に入るということだけは分かってたんですけど、それをどういうふうにその敷地を料理するかっていうことがちょっと分からなかったので、実際私の場合はあの今回コッキーっていうキャラクターを出したんですけど、本当はそうじゃなくて、あの今新作であのウーマンシリーズっていう女性をモチーフにしたシリーズを作っていて、それで展開したいって思ってた最中だったので、それをこうもうちょっとしっかりね出したいなと思ってたんですけど、ただそのブース次第だったんで、やっぱりその作品出すって言った時にその展覧会をする会場次第っていうのがあるので、あのどうなるのかなっていうところでしかなかったんで、あの実際会場を見た時に私が作ってるそのウーマンシリーズの規模がちょっとここでは入りきらないっていうことと、あと3人でやっていった時に小坂さんの作品もあの当初予定してたものがすごく大きかったので、それでいくとこう、うん、展示しきれないっていうか展示ができないっていうことに結果なったので、急遽そのこのブースに合わせて、うん、やっぱり絵を描き直すっていうよりも新しくこのブースを出発点にして作品を構築し直すっていう風になったんですね。でその時にやっぱりその3人で作ったアニメーションっていうものを中心に置いて、そのアニメーションに登場するコッキー、それをまあテーマにして、その16個まで、まあ、漫画みたいな感じ、要はアニメーションの土台になるようなちょっと物語含めたものを、まあ、かなり単発的というか即興的に書いていくような仕事を今回はして、でそれをまあちっちゃいあのはがき台のサイズから模造紙台のサイズまでかなり大きいものまで、あとその紙粘土とかで立体にしたりとか、そういうことを含めて、まあ、インスタレーションとして成立するような感じにしかやりようがないかなというふうな結果ですね。
中川さんの、鳥 の, あの名前は何て言うんですかね、なんかあるの、ティンバールっていうキャラクターもあって、粘土とか、あ、主に粘土ですね、で作られた人形が壁にも下がっているし、天井からも、下ろされていると。でその天井にも今トイレットペーパーが、宙吊りにされてるんですけれども、
このブースを見に来た時にその天井がスカンと抜けて開いているんですけど、でもその中心から離れたところに十字の柱みたいになっていて、要はそのあの柱は何なんだっていう風になった時に、何かにしてあげないとその空間的な成立がしにくいだろうっていうところで、その柱の太さとちょうどトイレットペーパーの太さがほぼ同じな感じがして、一番簡単にその天井と、なんていうのかな、この全体の空間とを仕切る何かっていうふうなことを考えたときに、なんとなくトイレットペーパーをなんかこうたわしたいなっていうふうになんかこうパッて思って、それを口に出したら彦坂さんが言い張ろうって言ってたので、なんかそれをちょっと実際できて嬉しかったんですけど、っていうのはあのここのブースが立っているこの建物ですか、その上も結構こう柱が多くてストライプ状な感じなんですよ。でそこに やっぱり天井が全くなくスカンと抜けてしまうと、どうしてもこう、なんかこう広がりが食われちゃうっていうような感覚があって、やっぱり空間的にその天井も大事天井も大事で、区切んないとなかなか難しいかなっていうことと、あと一本ずつ柱があることによって、一本ずつというか、まあ、いろんなところ柱がちょっとずつあるんですけど、それによって影ができてるんですけど、それがこう一本ずつの影に見えちゃうっていうのが、なんかこう逆に目立ちすぎ、影が目立ちすぎちゃって、どうせ影ができるんだったら何本もあった方が空間的な面白さっていうのはこう広がるかなっていうふうに思って、今回こんなに成功するとは実際思ってなくて思いつきだったんですけどこれはかなり私的には嬉しかったのと、あと彦坂さんの選び方、トイレットペーパーの選び方がとても良くて、その奇妙にこうね、あのプリントしてあるものがこのブースとうまく一致してたっていうのが、まあいろんな意味で良かったかなっていうふうに思います。
真っ白だとやっぱりちょっと抽象的で抜けちゃう感じがあるんですかね。
木目が出てるので、で要はその、ね、本当だと白く塗らなきゃいけないのを木目を出してるの でそれに真っ白のただのトイレットペーパーよりは柄が入ってた方がなんか木目も強調されて、わざとそうしてるように見えるのではないかっていう部分で、まあ、意図的に小坂さんが柄物を選んで、かなりいろんなところに行って選んだんですよ、トイレットペーパー自体は。でもうインターネットでも相当検索かけて柄物を探したり色物を探したりして、トイレットペーパーの柄そのものはあのただ売ってたから買ったっていう世界ではなくて、結構真剣に選んでるので、そういうそのバカバカしい真剣さっていうのが面白いかなっていうふうに思いましたけど、
トイレットペーパーの柄なんていうのもなかなかね、検索しても出てこない情報なんじゃないかと思うんですけど、ね、それが4本、天井に貼ってあって、まあ、ちょうど上が、体育館の白銀灯みたいなものが、くっついてるんですけど、その光をちょうど透かしてね、
トイレットペーパーの、その切れ目の点線が、それによってこう透けて見えるあたりも結構こう細かいこう部分で面白いかなっていうふうに思っています。
まあまあ、僕たちは美術家の場合には建築家と違って建築を作るわけにいかないから、その作られている建築の中で、まずそれを自動的に受け入れて、作品を展示していくわけですよね。でその時に、まあ、自動的に受け入れるというんだけども、まあ、その空間をもう一回なんていうかな、意味を変えていくというか、あの建築家が思いも思わないような使い方をしていこうっていうので、ちょうどトイレットペーパーはだから一つは安い素材だということがあって、で、まあ、それでも、あの、普通の白いトイレットペーパーじゃないものを使おうと思って、いろいろ検索かけて、高級品見たんだけども、まあ、結果的にはこれを選んだというか、で、やってみたら、まあ、実際は、自分のアトリエで、天井にやっぱりセッティングして、もうしばらく、その、2、3日見てたんですよね。3日ぐらい見てたのかな。結構綺麗で、でまあ、これはだから今回だけじゃなくて別の機会があったら、まあ、またやりたいなと思うんですけどね、うん、まあ、それともう一つその会場で言えば、ここは何しろ小さなブースであるにもかかわらず入り口が4つもあって、でこれもだからアーティストの側からすると4つあるのは辛いんですね、ですからまあ1つ潰しちゃって、だから何しろこの狭い空間の中にビデオの、モニターを3つ並べて、しかも同時に、 音声流してるので、で、まあ、その場所のセッティングが実はかなり大変だったんですね。で、11つ入り口を潰してしまって、で、潰したついでに、まあ、太田さんのキャンバスのペインティングを、天草で、上から吊って、つまり完全に入り口を一つ潰したわけですよね。で、こういうことも、まあ、まあ、建築家が作ったものをこう変えていくというか、それから、まあ、あとこのブースの斜めの側面に実ははがき台の小さなドローイングというかそういうものをたくさんピンで止めてまして、これもまあそういう部分がありますね。あのつまりブースそのものは非常に展示しにくいのと、展示スペースがなんていうかな、かなり阻害されているので、そういうことに対するまあ批判も込めて、だから普通だとやらない展示をしてるし、そういうまあ作品を、意図的に作ってったっていうのかな。だからそういうことがまあなんていうんですかね、まあ見る人にストレートに伝わるのかどうかっていうのは難しいとは思うし、その、どういうふうにっていうのは分かんないですけども、ただそれは このまあ新港村というプロジェクトそのものが、あの意味でも悪い意味でも、あの今までにない、まあ、ある種の革新性があって、今までの現代美術というものの、まあ、成熟して最後の姿であるような部分もあるし、それから、まあ、新しい美術展というかそういう部分もあるので、まあ、その辺で、やっぱり積極的にチャンスをつかんでこうチャレンジしていかないとしょうがないので、そういうチャレンジ精神で展示しました。
なんていうのかな、その映像の作品でいうと、まあ、一つがさっき、おっしゃってた太田さんの、その手裏剣を投げる様で、もう一つが南相馬でね、彦坂さんが、仮設住宅、ログハウスの仮設住宅なんですけれども、その仮設住宅の中の、集会所に、壁画を、描いているという状態の、まあ、ビデオですね、はい、で最後にもう一つ一番大きな画面でその KB6400 の、お三方ですかね、今、はい、あそこに乗っているのはの、キャラクターたちが登場する動画っていうのがあって、であと今、いらっしゃらないんですけれども江藤さんの、まあ、日本画出身なんですけれども、まあ、絵画ですね、ちょっと材料はあまりよく、アルミニウムですか、アルミニウムに墨の、まあ、菊の花ですねを、描いた、そうですね、絵画が、まあ、内側にあって、で表の方にその、中川さんの、キャラクター何でしたっけ、それの、ドローイングが並んでいると、まあ、そういうような、状態になっています。まあ、かなり壁一面に、ちっちゃい、絵画が、まあ、集積されているというような状況で、まあ、ある種ブンダーカンマーみたいな、かなりなんていうのかな、今時じゃないような、展示の仕方をせざるを得ないというような、まあ環境でもあるんですけれども、
いやむしろね、あの今的ですよ、あの、うん、あの一つはそれを真似したわけではないですけども、村上隆さんのニューヨークでの、リトルボーイ展はかなりこれに近いというか、なんていうかな、まあ、つまり壁面全部を天井の上まで作品で埋め尽くしてくるんですね。ちょっと違うというのは、そういった場合、なんていうかな、それはね、例えば僕が知ってる、自分が出したことで言えば、テートモダンの最初の企画展なんですけど、それなんかでもね、かなりそのスペクタクルな展示をします。だからそのスペクタクルにするのはいいか悪いかは、まあ批判もあるし、肯定もあると思いますけども、つまり従来の、展示形式がかなりこう変貌してきてるんですよね。あと、まあ、一般的に言えばその、マイクロポップって、まあ、一応あれ誰でしたっけ、あの女性の人の松見どりさんが主張なさった、
ことがありますね。あの系統のあれはね、世界的にもまあその手のがあるわけですね。つまり新しい若い作家たちがかなり個人的なリアリティで、展示してまして、パリも見てますしニューヨークも見てますけども、そういった場合に、そういう、こう伝統的な展示形式を変えてるんですね。まあ、作品を、まあ、例えば分かりやすくて一般的にこう散らしていくっていう、それは写真でもそうですけど、かなり写真家で散らしているものは多いです。あのこの間、お正月に建築画像展やりましたけど、あの時でも若い鵜飼さんだっけ、鵜飼さんなんかの展示はそういう方向性を示す、あれはまあ、なんていうかな、別に鵜飼さんの独創っていうよりは今の若い写真家がかなりこう散らしてこう、まあ、こういう風に散らしていくっていうか、こうだから、高いところにもやるし、こうかなりランダムにやる。でそれをまあかなり濃密に、僕の場合だと3日がかりでこれやってるので、濃密にやってるということですよね。で、まあそういうのは伝統的な展示の方が見やすいと思う人たちにとっては面白くないかもしれないけども、ただこういうこの新しい新興村とかこういう状態の中でオーソドックスな作品の展示は、空気として無理なんですよね。
わかります。まあね、この、新港村全体が、まあ、新港ピアという、4つぐらいゾーンが分かれている細長い建物で、まあ、海に突き出した建物なんですが、特に、我々のいるこの B ゾーンはかなり細かいブースがぐわーっと、集積されているような、中でですね、まあ、沖縄チームなんかの時に、バーをやった時にはかなり人が集まったんですけど、もともとなんか観客よりもその各ブースの担当者の方が多いみたいな、そういう状況にはなっていますので、まあその村の中で、コミュニケーションを図る上でこれからもね、まあね、またやれればと思うんですけれども、まあそんな感じで、まあ、ごく短い間の、展示ではあるんですけれども、建築系美術ラジオ展っていうのが、行われていますということで、とりあえず、一旦切ります。